今日のメッセージのタイトルは、ラハブの信仰ですね。What should we learn from the life of Rahab? って言うんですけど、皆さんはですね、聖書の中に、出てくる女性のキャラクターとしてですね、女性の名前として思いつくのは誰がいますか？
メアリー。
メアリー、そうですね。
ルツ
、そう。エステル、そうですね。多分無統計ではエヴァだと思いますよね。最初の人、アダムとエヴァのエヴァです。ねえ、でもこのラハブっていう名前をですね、出す人はラハブって出そうと思ってた人いますか？あんまりいませんよね。アメリカ人でも英語圏の人もラハブからこう名前を取る人も少ないと思うんですよね。でも聖書の中ではですね、このラハブっていう名前は大変よく出てくるんですよ。一番有名で思い出すところはどこかご存知ですか？実はですね、マタイの福音書の一章、皆さんイエス・キリストの系図の中で、マタイの一章の中でずらーっとカタカナの名前がたくさん出てきますよね。ほとんど読んでいくと男性の名前なんですけど、その中に4人の女性の名前が出てくるんですね。マリアを入れれば 5人なんですけど、4人の人の名前の中に実はこのラハブも含まれてるんですね。それがこのマタイの福音書の1章の5節から6節、サルモンにラハブによって、タマルですね。このラハブはですね、5節から、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれたってありますね。今度時間があったらですね、その4人の人生、4人の女性の人生をこう振り返って、どういう人かっていうことを、学びたいと思うんですけど、このラハブ、実は今日出てくるラハブというのは後にね、ダビデ王の子孫になるんですね。それもかなり近い、ラハブによってボアズが生まれ、実はこのボアズは誰と結婚するか皆さんご存知ですか？そうです、ルツ、ボアズとルツは結婚するんですね。そしてオベデが生まれ、この時みんな言ったんですね。なんて言ったか知ってます？そうですね、おめでとうって言ったでしょ、おめでとうって。オベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデが生まれたって言うんですね。でラハブっていうのは本当にこのダビデ王のかなり近い子孫になるほど、有名な人になったんですね。それだけじゃないんですよ。他の新約聖書の2箇所にもこのラハブのを名指しで褒めているところがあるんですよ。それがヘブル書の手紙11章の31節に、信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。またヤコブ書にも2章の25節に、同様に遊女ラハブも使者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんかというんですね。聖書に名前が載るなんていうのはね、本当にすごいことじゃないでしょうか。それも1回だけじゃなくて3回も、この新約聖書に載るっていうのはですね、よほどこのラハブというのは、ユダヤ人やクリスチャンの中、聖書の中で、神様からですね、高評価を受けてるんですね。じゃあなぜそのような高評価を彼女が受けているか、それが実は今日の話の原点になるんですね。ヨシュア記、今日から2章に入りますね。ヨシュア記2章全体を、いつものように、概要をですね、このように紙芝居にしていますので一緒に読んでいきましょう。モーセはヨシュアを呼び、イスラエル全国民の前で命じました。心を強く持ち、 勇敢に振る舞いなさい。神様の約束の国へ国民を導き入れる務めを与えよう。そこを征服するのを見届けなさい。神様が味方だから恐れてはならない。神様はいつも先頭に立ち、途中で見放すことも見捨てることもなさらないのだ。モーセの死後、ヨシアとイスラエルの民はヨルダン川の東アベル、シティムに宿営しました。神様はヨシアに命じました。さあ人々を率いてヨルダン川を渡り約束の地へ行け。お前たちの行くところはどこでもイスラエルの領地となる。私がモーセと共に歩んだようにお前と共に歩むからだ。決して見放したり期待を裏切って見捨てたりはしない。しっかりと男らしく勇気を出せ。モーセが命じた法律をきちんと守るんだ。一つ残らず守れば何もかもうまくいく。ヨシュアはイスラエルの指導者たちを集め、みんなにヨルダン川を渡る準備をさせるよう命じました。そしてきっぱり言ったのです。3日以内に我々はヨルダン川を渡る。神様が下さる地を占領しそこに住むのだ。部族長たちはヨシュアを総指揮官としてその命令に従うことを固く誓いました。私どもはモーセに従ったと同様あなたに従います。神様がモーセと共におられたようにあなたにも共られますように。彼らが宿営しているところかヨルダン川を挟んだ西側およそ12キロ離れたところに城壁に囲まれた町エリコがありました。ヨシュアはシティムの野営地から対岸へ2人のスパイを送り込むことにしました。任務は特にエリコの様子を調べることでした。2人は売春婦ラハブの宿に着きました。そこで夜を過ごす計画だったのです。ところがエリコの王にイスラエルの人のスパイらしいイスラエル人のスパイらしい怪しい2人組が今晩町に忍び込みましたと通報する者があったのです。王は早速憲兵隊をラハブの家に差し向け2人の引き渡しを要求しました。しかしラハブは2人をかくまったまま憲兵隊長に答えました。ああ、あの人たちならとっくに帰りましたよ。ここにいたんだけどね。それはまさかスパイだなんて思いもよらないもの。町の門が閉まる頃夕闇に紛れて町から出て行ったみたいよ。行き先までは知らないけど急いで追いかけりゃ捕まえられるかもしれませんよ。ところが実際は2人を屋上に連れて行き乾燥させるために積み上げた雨の中に隠していたのです。そうとは知らず憲兵隊員は2人の後を追って、道中くまなく探しながらヨルダン川まで下っていきました。ラハブは屋上へ来て2人に言いました。あんたたちの神様がこの地をあんたたちのものにしようとしていることはよくわかってるのよ。みんな怖がっているわ。イスラエルと聞いただけで震えが上がるほどにね。だってイスラエルの人たちがエジプトを出た時神様が航海に道をつけられたって言うじゃない。それにヨルダン川の東側にいたエモリ人の王様を2人、あのシホン王とオグ王をどんな目に合わせたかもみんな聞いているわ。だからお願いよ、一つだけ聞いてほしいの。エリコを占領するとき命だけは助けてもらえないかしら。両親や兄弟、それにその家族もね。そのことをあんたたちの神様の聖なる御名にかけて誓ってくださいな。ラーブの家は町の城壁の上にあったので二人は綱で窓から吊り下ろしてもらいました。ラーブは二人に注意しました。山へお逃げよ。あんたたちを探している連中が引き返してくるまでは丸3日間隠れていればいいわ。それからお帰りなさい。二人は別れ際にこう言いました。いいかい、 この紐を窓から垂らすんだ。そしてご両親や兄弟など身内の人は皆この家で一緒にいるんだ。そうすれば一人だって殺されたり傷ついたりはしない。はっきり約束しよう。その通りにするわ。こうしてラハブは窓から赤い紐を垂らしたままにしておきました。二人のスパイは山へ逃げ三日間潜んでいました。結局追っては道中くまなく探し回りましたが、ついに見つけることができず、すごすごと町へ引き上げました。その後二人は山を下り、ヨルダン川を渡り、ヨシアのもとへ帰って一部始終を報告しました。神様はあの地を全部我々にくださいます。間違いありません。住民は皆我々を死ぬほど恐れているのです。まあ、これが、ヨシア記2章の大体の概要です。まあ、ヨシアはですね、ヨルダン川を渡る前に2人のスパイをカナンの地に送り込むんですね。でカナンの地の、先ほど地図もありましたよね。カナンの地っていうのはヨルダン川の西側のことを言うわけです。スライドで言うとですね、ヨシアのイスラエルの民たちはまだここにいるわけですね。そしてカナンの地に入るためにヨルダン川をまず渡らないといけない。そして渡る最初の町が、まあ、英語ではジェリコと言いますけど、まあ、そのような町に入っていくんですね。で実は送られた2人のスパイのうち、まあ、1人はですね、伝承ではもうすでに80歳になっていたカレブだったと言われています。古代エリコの町っていうのはですね、まあ、敷地面積に言うと3ヘクタール、3ヘクタールって言っても分かりづらいですけれど、まあ、そして高さ10メートルもある城壁で囲まれてたんですね。それもその城壁は二重になっていたんです。そして外壁の厚さは、2メートル、そして内壁の厚さが4メートル。この外壁と内壁の間にですね、は5メートルあって、その間に木を渡して家を連結させたと言われています。まあ、大体ですね、皆さんがこう想像してほしいのは、大体普通の野球場がありますよね。ああいった感じだと思います。広さから言ったらあんな感じです。そしてまあ高さから言ってもそんなあんな感じです。あれがですね、城壁の町としてこう立っていた。これがエリコの町だと思ってください。城壁が2つあったっていうのはですね、実はもう当時から、まあ、エリコの町っていうのはいろんな外国からの攻撃が あった。特に、まあ、当時はまだエジプトが強かったですから、エジプトからのですね、この攻撃とかにこう耐えるようにもう強固に町を作っていたんですね。まあ、英語でもですね、ジェリコズウォールといったらですね、まあ、決して崩れることはない、難攻不落のこう壁という意味でジェリコズウォールと言われるように、まあ、エリコの町っていうのはそれほど頑丈な町だったんですね。でそのような強い町のため、攻略のためにですね、2人のスパイが取った最初の賢い戦略は何か。それはその警備の厳しさを避けるため、このよそ者が出入りしやすい、遊女、まあ、遊女というのは、まあ、はっきり言うと売春婦ですよね、のラハブの家を選んだんですね。まあ、そこにはいろんな人たちがこう出入りしているので、まあ、紛れて入りやすいというのもあったんでしょう。またラハブはいろんな人たちとの交流があったでしょうから、まあ、いろんな町の情報を集めるのにふさわしいところだったんですね。そして2人のスパイはラハブの家に泊まることにしたんですね。でももうそこも安全な場所ではなかったっていうのは、 エリコの人たちはもうすでにイスラエルの民たちがもういつでもすぐに攻めてくるということを知っていたんですね。だから町の中でもこう戒厳令が敷かれていたんですね。そして、それゆえに、王様はですね、王様の使いの者が、遊女ラハブのうちに、イスラエルのスパイが来たらしいということをすぐに嗅ぎつけて、そして彼らのところに行ったんですね。それほど厳しい、戒厳令が敷かれていた。ラハブは遊女であったって言いますけれど、実は当時はカナンの町っていうのはそれぞれにこう神自分たちの神々カナンの神々を祀る神殿がありまして、そこでは必ず神殿娼婦っていうのがいたんですね。神殿においてこう性の交渉を神様に捧げるという意味でそういう職業があったんです。でラハブは実はそういう仕事をしていたんではないか、神殿で体を売っていた娼婦ではなかったかって言われています。イスラエルのスパイが入り込んだというニュースを聞いた、エリコの王の憲兵隊が、ラハブのところに行った時に、すぐにスパイを引き渡せかくまったりするとためにならないぞと言って脅したんですね。しかしラハブはその派遣された王の軍隊であっても恐れることなくこうイスラエルの民をのスパイをかくまったって書いてあります。で彼らを逃してやった。カナン人であるこのラハブがそれほど大胆なですね行動に出られたのはどういった背景がそこにあったのかなって私たちは考えさせられますよね。なぜ遊女ラハブが王の軍隊をも恐れなかったのか。一つはですね、ラハブの素直な信仰ゆえ、大変シンプルな答えだと思いますけど、ラハブの素直な信仰ゆえだと思うんですよね。素直っていうのはある意味で私たちの信仰においてキーワードだと皆さん思いませんか。信仰によって大切なのはまず素直であること。その素直さをこのラハブは持っていたんですね。彼女の素直さがどのぐらい素直か。実は自分をかくまったスパイ2人とこう屋上で内緒話をするシーンがあるんですね。それが吉明2章の8節から11節ですね。屋上で話する、このシーンなんですけど、この御言葉がこれです。2章の8節から11節、2人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられたとき、主があなた方の前で葦の海、紅海ですね、紅海の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シオンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたときあなた方のために心がしないで、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、地は 地において神であられるからです。普通の聖書にはなんかこう堅苦しいですけど、先ほど紙芝居ではね、あんたたちの神様がっていう役がありましたけど、あれはリビングライフ、リビングバイブル役で、私はどっちかって言ったらそっちの方がね、なんか臨場感があって本当かなっていう感じがするんですよね。でここでですね、彼女はですね、ここでイスラエルの神 が真の神様であるということを信仰告白するんですね。それも彼女が見たから、経験したからではなくて、あくまでもただ彼女が聞いたことのみでですね、イスラエルの神が真の神様であること、創造主なる神であることということを彼女は信仰告白してたんですね。彼女はその光景、イスラエルの民たちが、そのモーセ率いるイスラエルの民たちが紅海を渡ってきたことを見た経験はありません。彼らが戦争に勝ってきたことを見たということはありません。あくまでも彼女は噂で聞いたことで彼女は信じたわけですよね。これほどの素晴らしい信仰が与えられているということです。これは彼女が本当にこの素直な、私たちには本当にない素直な信仰を持っていた理由なんですね。ローマ人の手紙10章の17節にこういった言葉があります。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですであります。信仰の基本は実は聞くことから始まる。私たちはこの目に入ってくるものから信じやすい。目から入ってくるもの、自分が祈って叶えられたら私は神様を信じてもいいと、物事の現象を見て信じようとする傾向があります。また私たちも神様を知るために聖書を見て読んだ上で神様を信じようとする、そのような傾向があるんだけど、目から入ってくるもことで信じるのと、耳から入ってくるもので信じるとには大きな違いがあります。それは目に入ってくるものというのは圧倒的にその情報量は多いです。また情報量とともに知識も増えます。しかし知識が増えた分、信仰は増し加わるかということは疑問なんですね。イエス様はね、見ないで信じるものは幸いですと言われた、あの言葉を覚えてますか。見ないで信じるものは幸いです。このイエス様の真意はどこにあるのでしょうか。もちろんですね、闇雲にすべて人が言うこと、誰しも言うことを闇雲に信じなさいよって、それを聞きなさいよということではないですよね。実は信仰とイエス様が言われているのは、まず聞いたことをそのまま信仰を働かして信じ行いなさいということが大切だということを言っているんですね。決して私たちはね、信仰、目に入ってくるものが私たちの信仰を増すことないんですよ。むしろ目に見えない分、耳から入ってくるものだけを信じて歩み出す方が私たちの信仰がさらに必要になってくるんですよ。信仰を働かして、そして行うということが神様は喜ばれることなんですね。ある人がこう崖から落ちた、間一髪崖に生えていた草を握って掴んで、彼はそこに両手で使えて、ぶら下がりながらも、まあ、九死に一生を得た人がいるとします。でその彼と神様の会話がこうです。神様そこにおられますか。 Is there anybody up there? これ有名なあの小話なんですけど、神様助けてください、そこにいますかって言ったら、神様がお呼びかなって言ったんですよ。神様助けてくれませんかって。そして神様が、もちろん助けますよ、ただあなたは私を信頼してるかいって。そしたら彼は間一髪、もちろんあなたを信頼してますよって そしたら神様が、じゃあまずそのしがみついているものを、しがみついている草を離しなさいって言ったんですよ。そしたらその男がしばらくの沈黙の間ですね、沈黙して、すいません、他の神様いらっしゃいますかって言われたんですよ。これは私たちの本当に信仰の実例として、いい実例なんですね。聞いたことを実行して初めて神の祝福がわかるんですよ。手にしたものを離して、神の言われることをまず聞いて離して、初めて神の祝福を経験できるんですよ。神の祝福が私にはわからない、神の愛がわからないというのはですね、実は私たちはしがみついているものにのみにですね、私たちの信仰がいってしまう。信仰を働かしたときに初めて私たちは神の愛、神の祝福に預かることができるんですね。私は何度もこの場所で言いますけれど、多くの人にイエス様のことを信じて歩み出してほしい、でも何度も言うんですけれど、それは信じて初めて、信じていくという行動して初めて神の愛というのは分かるわけであって、私は神様のことが分かって、神様のことをもっと分かってから信じたいですじゃ分からないんですよ。実は私の言うことじゃなくて、この聖書の言っていることをまずですね信じて、そして神様の本当に素晴らしさを経験してもらいたいと私はいつもいつも思うんですね。ルカの福音書5章の15節に、しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。イエス様のもとにですね集まってくる人は、まずイエス様に対して興味を持ちます。そしてイエス様の話を聞きたいなという思いに駆られるんですね。でもそれだけじゃないんですよ。はるばるイエス様に会いに、イエス様の話を聞きに来る行動に移すわけですよね。そして皆さんはその後のどうなったかというのは、そして来る人すべての人がイエス様はそのニーズに応えられた。病の人には病を癒された。ここなんですよ。まずイエス様の話を聞きたいと思いがあるならば、そしてそのままイエス様のもとに一歩踏み出してみる。すると神様はあなたの要望に、あなたにさらに多くの祝福を与えてくださるんです。ラハブにはこのような素直なですね、聞いただけで信じる本物の信仰が与えられる。ラハブのこの素直さを神様は喜ばれた。2番目はですね、ラハブの素直でありながら大胆な、大胆な信仰を、神様は喜ばれた。まあ、その大胆さっていうのはですね、自分の命をも、命が侵されるという危険をも恐れない、エリコの王の命令に背き、スパイを囲むことはですね、当然見つかったら命の危険を犯すことなんですけれど、彼女はですねそれよりも信仰を取ったんですね。まあ、自分の命を犯しながら時の権力者に対抗してした人たちの話って言ったらですね、まず私はいつも思い出すのが、このモーセが出産の時ですね、あの時にその王の命令に背いて、モーセ含めヘブル人の子供たちをこう助けた助産婦さんたちの話を皆さん思い出しませんか。時の大権力者はエジプトの王パロだったんですね。その力といったらもう私たちが考えられないほど偉大だったんですよ。まあ、エジプトでは当時ヘブル の人たちの人口があまりにも増えすぎて、エジプト全体がですね、このままではヘブル人に乗っ取られるのではないかという恐れが生じて、でヘブル人の子供たち男の子を、まず生まれたらその場所で、助産婦たちに殺すように、分娩してその場で殺すように命じたんですね。しかしその時神を恐れる助産婦たちがいてですね、それによってモーセ含め多くのヘブルの民を命を救ったと聖書にあるんですね。この助産婦たちと今日のラーブのに共通していることが、実は大胆な信仰の源はズバリ何か、それは何よりも主を恐れる信仰なんですよ。大胆さな信仰は何よりも、人よりも、それが時に王の命令であっても、それよりも主を恐れる信仰があれば、私たちの信仰は大胆になるんですね。ラハブの主を恐れる信仰、大胆な信仰は、実は後にイスラエルの民たちにも伝染するんですね。この二人のスパイが宿営に戻ってヨシュアに全て起こったことを報告するシーンがあります。それがヨシュア記の2章の最後のところ。二人の人は木戸につき、山を下り川を渡り、ヌンの子ヨシュアのところに来て、その身に起こったことをことごとく話した。それからヨシュアにこう言った。主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりが、あの地の住民は皆私たちのことで震えおののいていますって言うんですね。実はこの二人のスパイがヨシュアに語ったことっていうのは、実はこのラハブがこの二人のスパイに言ったそのこと、言ったことはそのままなんですね。先ほども言いましたけど、実はこのラハブがですね、二人のスパイに、あなた方の噂を聞いて私たちのこの、まあ、カナン人は震えおののいています、溶けていますって言ったんです。メルティングって言ったんですね。その言葉をそのままですね、このスパイはヨシュアに伝えたんですね。イスラエルの民たちは40年前に自分たちが、まあ、自分たちの上の世代指導者たちが、犯した汚点を今でも覚えているんですね。それは前も話しましたよね。彼らにとって最大の汚点はカデシュバルネア事件、皆さん覚えてますか？ちょっと言いにくいけど、カデシュバルネア事件、これはですね、40年前にも実はモーセ、当時はモーセが、彼らを率いてましたけれど、40年前に実はカナンの地の一歩手前の町、それが、カデシュバルネアというところに彼らはついてたわけですよ。40年前、そこで当時と同じように、今度は2人じゃなくて12人のスパイを送ったんですね、カナンの地に。でその時どういうことが起こったかって言ったら、実はカナンの地を40日間偵察させた中で、12人のうち10人のスパイが同じこと言ったんですよ。それは何かって言ったら、あそこに住んでる、あそこは大変なところです、そこに攻め込もうとすると敵を食い潰してしまうところです、町々の城壁の高いと言ったら高いこと、それに住人といったらみんな伝説の巨人アナク人の子孫のようです、彼らに比べたら私たちはみんなバッタのようです、イナゴのようですって言って震えおののいたんですね。まあ、グラスホッパーシンドロームっていう英語でそういう病名があるそうですよね。まあ、目に見えるもので本当に恐れをおののいて、パニック状態になることをグラスホッパー、イナゴ症候群、まあ、この物語から来たそうです。 40年前の彼らはですね、カナンの地に入った時にもうまさしくその城壁を見て、人々がを見てですね、まあ、巨人のようだって言って恐れおののいたんですね。でもたった10人のうち10人はそのように報告したけど、2人は違ってた。それが誰ですか？40年前のヨシュアとカレブだけが違った報告をしたんですよ。いや、神様は共におられるから大丈夫だ、行こうって言ったんですけど、しかし12人の声に消されてですね、まあ、聖書ではそういった声を上げるヨシュアとカレブを彼らは石打ちしようとした、まあ、そのぐらいになったんですよ。その罪によって神様は実はその後40年間アラノを旅することになってしまっただけではなく、モーセも含めてその年代の人たちは一人としてヨシュアとカレブを除いてですよ、モーセの人たちの年代の人たちはみんな約束の土地に入れなかったんですよ、その罪によって。それが実は彼らの40年前を犯した苦い経験だったんですね。あの当時は実は恐れおののいたイスラエル人がですね、実はこの2人のスパイたちの報告によってですね、彼らは奮い立たされ、本当に力強くなっている。もちろんこの40年の歳月が彼らを強くした、成長させたということも言えますけれど、しかしこのラハブの大胆なこの信仰がですね、彼らを後押ししたんですよ。そしてこの大胆な信仰がこのイスラエル人たちに伝染したんですよ、奮い立たさせたんですよ。皆さんもそうじゃないですか。皆さんの、周りに熱い人がいたら、大胆な信仰はですね、伝染させられるんじゃないでしょうか。なんかあの人のところに行くと、なんか信仰が震え立たされるっていうかね、励まされるっていうかね、伝染させられた、感染したって、なんかこうイエス様の熱病に感染したっていうね、ことはありません？それを考えると私たちも本当に同じようにね、人々に感染させるようなクリスチャンになりたいじゃないですか。ラハブのようにですね、素直かつ大胆な、神を恐れる、神のみを恐れる信仰者になりたいじゃないですか。ラハブがですね、この、聖書の中でこのように高い評価を受けたっていうのはね、まあ、この2つの信仰、彼女の素直な信仰と大胆な信仰のゆえだった。で、これでメッセージを終わると、私たちはね、大切なことを忘れやすいんですよ。実はこれで、ああラハブは素晴らしいわね、私も私たちもあのような信仰になりたいわね、だけでは実は片手落ちなんですね。最後にね、実はこの物語の主役は誰かって言ったらね、主役は誰ですか？それは主なんですよ、神様なんですよ。その背後に5つも働かれた神様なんですよ。私はこの歌詞を読んだ時にですね、気がつかされたところがあるんです。実はこのヨシュアが2人のスパイを送る時に、実はこれは神様から来ているのかなっていう、そういう記述がないんですよ。実はモーセが民数記の13章の時に最初に12人のスパイを送った時に、これは明らかに主の命令だったということがこう聖書に書かれてある。主はモーセに告げて仰せられた、人々を使わせて私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせようって、これは神様がモーセを通して命じた、神様の命令だったんですよ。しかし今回はどうかって言ったら、そういう記述がない。もちろん神様の命令だったかもしれませんよ。しかし実はね、こういう読み方もできると思うんですよね。以前神様はヨシュアに向かって、あなた方が足の裏で住むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている、こう言ったんですよ。要するにあなた方が行くところもう心配するんで、 あなた方が踏むところ、すべてのところをもうあなたの領地になるからって。まあ、これはね、結構有名な、ちょっとまた時間があったら、プレイオワークってありますよね。私たちは、ね、皆さんが例えばこの土地が欲しい、私たちはその時にね、こういう御言葉が与えられた時にその土地を踏んで歩くんですね。そしてその土地の獲得のために信仰を持って神様に与えられたものともう信じて歩く。これはプレイヤーワークって言うんですけど、実はこの御言葉から来てるんですね。私たちはオレゴンにいた時に、まあ、土地が与えられたんですね。当時私たちの教会といっても30人の人たちしかいなくて、まあ、ほとんどが、まあ、国際結婚者の女性、そして残りの半分は私みたいな学生や子どもたちですよ。総勢30人ぐらいの教会で独立して、ポートランドの郊外に4エーカーという土地を買おうとしてですね、まあ、私たちはまあ信仰を持って歩み出したんですね。でその時やっぱりこのような御言葉が与えられて、ある人がそうだ、これは神様が与えてくださる場所だって言ってですね、その4エーカー郊外にある土地をですね、こう歩き回ったんです。歩き回った。そしてこの、踏んだところは全て私たちの土地になる、まあ、結構多めに踏んどきましたできるだけね。でその土地は本当に神様の約束の通りですね、その4エーカーの土地を与えられてですね、まあ、教会が建ったんですね。でそのような約束を与えられたゆえに、もう実はもしかしたらスパイを送らなくてもね、もうそのまま神様が行けと言って行ったらよかったかもしれなかったんですよ。しかしですね、まあ、この辺りの解釈にいろんな見解があるんですけれど、仮にですね彼らがその、まあ、エリコの町というのは本当に強固な町ですから、彼らの、まあ、周到さ、またそのもしくはその彼らの、ね、ある意味での不信仰というかね、恐れがまずこの保険をかけておくというね、そのためのためだったとしても、神様はそれでも最善を備えてくださるという、まあ、良い例だと思うんですよ。このスパイに対してですね、神様は最善な場所と人を与えてくださった。彼らを安全に戻してくださった。そしてその報告を聞き民たちを奮い立たせた。実際誰がそれらをしているのか、彼らにラハブという人を与え、ラハブは後にイスラエルの人たちと合流し、それだけではなくて後にダビデの子孫になるような人になっている。すべて誰がそのようにさせたのか、すべて誰がその背後で働かれたのか、実は主役である神様なんですよ。私たちはね、立ち止まることがたくさんありますよね。これは正しいのかどうかって。しかし今日の例からですね、私たちが立ち止まることがあったとしても、神様のためと思ってやり始めたその一歩にですよ、それ神様は私たちが想像もできないような最善をなしてくださるという良い例なんですよ。必ず私たちが一歩踏み出した時に、何かを起こした時に、神様はそれを背後というか、多くの場合は私たちの前に立ち、それをなしてくださってるんですよ。実はこのヨシアキ、今から学びますけど、ヨシアキのメインの御言葉はこれです。皆さんぜひですね、ヨシアキを学ぶ中でこれを暗唱聖句にしていただきたい。一緒に声を出して読みましょうか。いいですか。ヨシアキの1の9、 3、はい、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。これ以上大きな励ましはないじゃないですか。どんなとこでも主はおられるんですよ。ゆえに私たちは恐れることはありません。ぜひですね、この御言葉をモチーフにした賛美がありますから、ちょっと一緒に皆さん一緒に、歌ってですね、今日終わりたいと思います。待ち望めしよ。簡単な歌ですから、ぜひですね、皆さん覚えてですね、車を運転するときも鼻歌で結構ですから、ぜひ歌ってみてください。皆さんが掃除してるときや家事をしているとき、働いているとき、どんなときでもですね、この賛美をですね、口で繰り返していただきたいと思います。いいですか。こういう歌です。しばらくこの歌をですね、メッセージの後に歌いたいと思います。じゃあお祈りいたします。愛します天のお父様、皆を心から賛美申し上げます。神様、勇気を出しなさい、大惜しくありなさい、私が共にいるからだとあなたは力強く語ってくださっております。私たちは故に、私たちは恐れません。私たちはあなたと共に歩んでいきます。私たちがどんな困難な状態にあっても、あなたを思い、あなたのことを第一と思い、その歩み出した時に、あなたは私たちが考えもできないような、想像もできないような最善をすでに備えてくださっている。常にあなたは与えてくださっていることを主を感謝いたします。あなたは常に私たちの先に行きことをなしてくださっていることをありがとうございます。その主に目を留めて今週1週間も歩んでいけますようにお願いいたします。私たちのうちにおいて主の御心を求めている方がいらっしゃったら、そしてその中で立ち止まっている方がいたら、どうぞあなたが御言葉を持って後押しし、そしてその手を引き、あなたにある大胆な決断ができますように、行動が起こされますようにお願いいたします。また私たちの周りにそのような機会を待っている方がいたら、どうぞ私たちが、どうぞ主の御言葉を持ってその方々のうちに励ましを持って前に出る信仰を持って歩み出す神様助けとなることもできますように、どうぞ私たちを用いてください。お願いいたします。すべてに感謝して愛しますイエス様の御名を通してお祈りいたします。Amen.